小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三音悟です。2019年4月11日の番組です。さあ、小坂さん、もう10日ほど前の話ではありますが、
はい、
新元号発表されましたね。
決まりましたね、
はい。
まあ、こういう形で元号が発表されるっていうのも、まあ、大変珍しいことでありますので、
僕はもう記憶の中にある元号の発表っていうのは、もう生まれて初めてのことだったので、だから令和って決まった時、何かこう、あ、今こう時代が変わっていく中にいるんだなっていう、非常に新鮮な体験をしましたね。
そうか、生まれてから元号が変わった。
いや、昭和のギリギリ最後の方に生まれてるので
覚えがないと。
そうなんですよ。
ということだね、はい、ということで、はい、新元号、
うん、
令和
決まりました、
はい、ね、美しい響きですよね。
そうですね、僕は個人的にとてもいい言葉だなと思いまして、
はい、
万葉集の序文からということですもんね。
いろいろ思うところがありましてですね、
はい
はい、この新元号に関しまして、
やはり、じゃあ今回はそのお話を、はい、お願いします。各地で開催中のワクワク系マーケティング説明会、4月16日の大阪と22日の仙台開催はご好評いただき満席となり、受付を締め切らせていただきました。次の開催は5月16日木曜日が熊本開催、5月22日水曜日が浜松、5月30日木曜日が東京、6月7日金曜日が広島、6月13日木曜日が札幌開催となっております。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ、小坂雄二 .com をご覧ください。新元号発表の瞬間くらい、小坂さんが新元号について何かお話しされるのちょっとワクワクしますね。
いやね、まあ、今回の新元号令和ですが、はい、やっぱり言葉の響きとかね、そういったこともさりながら、私が一番思ったのはですね、
はい、
どうしてこの元号令和がつけられたのかという、まあ、思いですよね、そういったことが、まあ、語られましたでしょう、で安倍首相の談話もありましたよ ね、
はい、
でこの中で特に非常に思ったことが2つあってですね、まあ、2箇所あって、
はい、
特に、安倍首相の談話の中でですね、まあ、1つは、この令和には人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つという意味が込められておりますという言葉がありましたよね、でこの人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つというのは、なんか私が言うと大変僭越ですけれども、いや、こうワクワク系だなってすごく思うんですね。我々がこの長年全国各地、場合によっては海外も含めてですね、本当にこう様々な現場で生み出している、豊かなコミュニティというかですね、まあ、よくこの番組でも様々な会員さんたちの現場のエピソードを取り上げますけれども、まあ、まさにそこここでですね、お客さんやお店や会社を運営する側の方々や、そこに関連する取引先の方々も含めてですね、非常に人々が美しく心を寄せ合って、そこに常に一つの文化という呼ぶにふさわしいものがあるなっていうのはすごく思っていて、
なるほどなるほど、
そういう中で、今回のこの談話ってのは非常に響いたんですね、
はい、
でかつ、さらに安倍首相の言葉はずっと続いてですね、こういう言葉があったんですね、この令和という言葉に関して、
はい、
これ一人一人の日本人が明日への希望とともにそれぞれの花を大きく咲かせることができる、そうした日本でありたいとの願いを込め令和に決定としましたと、これもね、また大変僭越ではありますが、
はい、
いや、ワクワク系だなというふうに 思ったんですね。
ワクワク系が元号になったようなもんですね。
いやいやいや、もうそういうと僭越すぎる気もするのですが、あのこれまさにですね、近年すごくあの自分なりに深く考えてることなんですけど、そのワクワク系と私たちが名付けて呼んでいる、まあ、通称しているこの商いのですね、理論と実践手法、まあ、これを学び実践し自分のものにしていくっていうことの真髄ですね、まあこれ一体どういう営みなんだろう、その真髄は何なんだろうと思った時に、当然その、外に対してワクワク系マーケティングという名称でよく私は紹介することが多いわけですけれども、まあ、それは取るも直さず、ワクワク系というのはマーケティングの理論であり実践手法であるということですよね、ある一面から見ますと、でそれは会社だったり自分たちの業績を上げるためのビジネス的な営みなわけですね、あるいは最近またこの番組でもあのよく取り上げますビジネスモデルという観点から見ると、ワクワク系というのはビジネスモデルをどうデザインするか、どうそれを具現化していくかという理論と手法でもあるんですが、まあ、実のところこのワクワク系を二十何年もですね、広めつつワクワク系マーケティング実践会を20年近くやってきて、特に思うことはですね、このワクワク系の学びと実践というのはそういったことではあるんだけど、その真髄はですね、これを学び実践していくことで仕事を通じて、仕事という舞台でその会社なり個々の一人一人がですね、自分の価値を輝かせることができるという行為ではないかというふうに思うんですね。それすごく近年思ってきて、というのはあのまあこの番組でもこれもよく取り上げることですけど、ワクワクを実践し始めるとまずもってその業績が上がる前に実践者の皆さんが口にする言葉は仕事が楽しくなったですよね。
これはよく聞く言葉ですよね。
本当によく聞く言葉ですよね、で今回ここ数年間鋭意取り組んでいる経産省経済産業省に認定していただいている事業でも、まあ、各地で銀行や信用金庫の方々と連携しながら、まあ、例えばその先般も小倉の講座が終了したわけですけども、その最後の、まあ、打ち上げではないんですが総発交流会でもう多くの参加者からとてもお礼を言われたことは、まあ、その短期間で業績を上げてくださった方も少なからずおられるので、それもあるんですけども、とにかく皆さんに仕事が楽しくなったと言われるんですよ。それから、まあ、従業員さんをそれなりの数で抱えておられる社長さんからは、とにかくスタッフ、従業員の皆さんがすごく仕事が楽しくなったと言ってくれて、それに感謝したいってすごく小倉でも言われて、やっぱここをね二十数年多くの方々とワクワクを実践してきて思うことは、そこに真髄があるなと、まあ、さっきから申し上げているように、それはある面から見るとマーケティングの理論や手法であったりビジネスモデルのデザイン具現化のための理論や手法であったりするんだけど、それに取り組んでいくことが取りも直さず仕事という、最もある意味シビアな舞台で、実は自分たちの持っているものが花開く、そういうなんかね開花の道だなと、
小坂さんサイドから見ているだけのお話ではこれはなく、僕も何名か会員の方会わせていただいたりとか、お話を聞いたりしていますけれども、決してされてきたことは作業的に、まあ、簡単だったり、楽じゃないはずなのに、皆さんそれでしんどいみたいな感じが全然なくてびっくりしましたね。
そうなんですよね、まあ、考えたりねいろいろ実践して試行錯誤してること自体は楽ではないと思うんだけども、毎年年に1回ブルーノートで行われる我々の年に1回のお祭りのイベントでも、それをこう今年も、来賓で見に来てくださってる、とある方々がおられるんですけども、その方々の評価もその業績以上にこんなにこう楽しそうにキラキラと大人たちがですね、自分の仕事やビジネスや商いについて語り合う場を見たことがないっていうふうなことが、まあ来賓の方々の評価でもあったりするんですね。でそういう特に近年思いがあったり、まあ先ほども触れましたちょうど この3月で一つの切りがその経済産業省認定事業もついたわけなんですけれども、はい、そこで何箇所かモデル地区でモデル地域として参加していただいた方々のアンケートを取ると、もちろん業績はですね1年未満の取り組みの中ですから、業種によってはすぐ上がるところもあれば、例えば住宅だったり、そういう少しそう簡単にはね、今日やって明日上がるっていうことではないようなところもあるので、それでも何割かの参加者はみんな業績上げてきてるわけなんですけど、とにかく9割以上の方々が仕事が楽しくなったとか商売に対して意欲が上がったっていうことをすごくおっしゃるんですよ、どの地域も。
それなんかもうちょっと極端な言い方ですけど、仕事がもう楽しくなるって人生9割ぐらい変わってない。
本当そうだよね。本当そう。しかし皆さん、これも幾度におっしゃるのは、はい、その以前から仕事が楽しかったかというとそうでない方が多かったりしたり、そして仕事が楽しくなったとはおっしゃるんだけど、仕事の内容は一緒なんだよね。ここにワクワク系の真髄というか、その人が楽しくなるってどういうことなんだろうっていうことの真髄であるとか、言ってしまえばその一人一人の日本人が明日への希望とともにそれぞれの花を大きく咲かせるっていうのはどういうことなのかということをですね、もう思うわけですね。
漬物屋さんがワクワク系に入って、あ、実は僕は外資系企業に向いてるから楽しくなったとかって話じゃないです。
そうじゃないですよね。自分の漬物の道みたいなものがこんなに価値があって輝くものなんだってことに改めて気づいていくんですね。そしてそれは独りよがりではなくて、お客様の反応からまたそれに気づいていったり循環していったり、当然業績も上がっていくということですから、まあ明らかに独りよがりではないということも分かるわけですよね。何か思い込みが変わったわけではなくて、それは常にワクワク系では業績という形で現れてきたり、お客様からのたくさんの感謝の言葉、そういったフィードバックではっきりと手に取ることができる変化なので、まあそういうことをまあここ近年特にこう深く考えていたもんですから、思わずこの安倍首相の談話にググッと私はと反応したわけなんですね。
ただこうやっぱり同世代、まあ、30代もしくはその下の子たちでもどうしてもこう聞こえてくるのはやっぱ労働自体を何かしらの罰のように捉えていたりとか、
ネガティブなね、
そうですね、まあ、苦しみでしかないというような子たちがどうなったらそこにちょっと舵を切れるかなっていうのはいつも僕は思っていて、僕も楽しい仕事をさせていただいているので、
ね、
のでだからやっぱりこれが誰でもそうなり得るっていう希望として広がっていってほしいなと、いつも思いますね。
なり得ると思うんだよね。もうこの番組を長く聞かれてる方はご存知のように、もうあらゆると言っていい業種の方がおられたり、
そう
ですね、大企業にお勤めの方もおられたりね、されてるので、本当にこう改めてこの令和の時代にワクワク系を広めなければならないなというふうに思ったり、まあ私の過去の著作の中に転職の作法っていう本があったり、自分らしく稼ぐって本があったりするんですけども、まあこの辺りに書かれているようなこともまああの私なりに最近読み返してみると、あの本当にこうこの今日お話しているようなことについてより書かれているところが多い本だなっていうふうにも思ったり、まあいう中でね、気持ちをね新たにしてるというか、なんか自分にとってのこのタイミングでの新元号に変わるっていうことの深い意味をですね、非常に感じた次第でございまして、何か宣言めいた話になりましたけれども、まあ改めて本当に日本にというか世界にこの道を広めなければならないなというふうに意識を新たにしたと、いうことでございます。
あの美しく心を寄せ合うという言葉をまず小坂さんが取り上げてらっしゃって、でどうしてもそういうものってやっぱ政府からの発表とかって考えると、建前だったりただの美辞麗句だったりとかって考えちゃいがちなんですけど、そっかもう実例があるんだっていうことの、シンプルにその希望もなんか感じましたね。
はい、もう本当にそれが漬物屋さんのね、漬物屋さんの現場だったり、一お勤めの営業マンの現場だったりに、本当にその花はもう咲いているんだということを改めて思い、また皆さんと共にこの道をね分かち合っていきたいと思います。
はい、ワクワクしてまいりました。もうちょっとでスタートする新元号からもよろしくお願いします。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学。ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学。Presented by オラクル。